皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
そして今週も、仮木家具株式会社から、中内厚弘様にゲストにお越しいただいております。中内さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前半めちゃくちゃ面白い話を伺って、もう今日も聞く気満々でございます。
はい、いろんなこう、まあ、前半はアシックスさんを筆頭に本当いろんなアップサイクルコラボレーションのプロジェクトをされてますよね。そのこの大変さとか、向こうさんがガンガンあの突っ込んで質問されていたということなんですけど、
2回目はですね、仮木さんとサステナビリティっていうのは大きなテーマで、特にその中でもやっぱり木、森との向き合い方、木との向き合い方みたいなことをちょっと伺えたらなと思ってます。よろしくお願いします。
お願いします。
あのサステナビリティっていう言葉を使うかと、あ、でもホームページでは使ってらっしゃいますが、はい、まあ、ここのテーマと向き合い始めたっていうのは仮木家具さんはいつぐらいからなんですか？
ありがとうございます。あのサステナビリティっていう言葉は、まあ、あの後から出てきた言葉ではあるんですけれども、うんうん、創業当時からその木材を無駄なくずっと使うための工夫っていうのは、あの先代先々代から受け継がれてきてるものになります。で、目に見える形で具体的なアクションにつながったのが、あの前半でもお話しした2009年の仮木ニュースタンダードっていう形ですね。で、まあ、ちょっと長くはなっちゃうんですけれども、
どうぞどうぞどうぞどうぞ
あの愛知県っていう土地に木材を持ってくるからこそ、はい、うん、テーブル用に木を切るとですね、例えば1m80とか、うん、1m65とかですね、うん、大きさが決まってきて、うん、でも丸太は2m ちょっと、
確かに、
そうすると半端な50センチとか30センチとかが残るじゃないですか。うんうん、その残った木を仮木家具ではそのスリッパ立てとか、
あ、
V になってるマガジンラックみたいな、
はい、あります、うちにも、
ああいうものを、うん、その材料を無駄に使わない、無駄遣いしないために、残さないために製品化するみたいなことが、うん、会社の号令で出るような、あのタイプというか、
何年代ぐらいの話を今してますか？
昭和34年のカタログっていうのが仮木家具の最古のカタログなんですけど、うん、その頃に出てたのがそういったマガジンラックで、あのスリッパが4脚立てられるような、アイスのバーみたいなのが4本立ってる、う
ん
う
ん、はい、木村さん、昭和34年は西暦何年？
全然わかんないな
そう、昭和じゃないからわかんないだろうなと思って、はい、昭和だからわかるけど、34年は、自分の年齢からいくつ引いて、59年、
そうですね、59年60年、そのぐらい
で、
のでその頃からあの、まあ、形がちょっと崩れたものも含めて、うんうん、この包容できる生産体制というか、そういったものはあって、
それってもの作る時ってニーズがありそうだからこれを作ります、はい、マガジンラックが今売れそうだから作ります、前年より 10% 売りましょうみたいなのが、まあ一般的なビジネスじゃないですか、うんうんうん、どっちが先なの？それもあってですか？
僕は今のそのおっしゃっていただいたものが理由だと思って、うん、昭和34年のカタログをこう広報なので一通り眺めてたんですけど、うん、副社長がすぐそばに座ってるんですけど、社長これってって聞いたら、実はさって言って教えてくれたの逆で、
さっきの話、
材料使いのために、
なるほど、
新しい製品を作って、でそれを営業部のみんなにプレゼンして、うん、みんなだから売ってくれっていう、
お
スタイル、
サステナビリティ
なので、使えないじゃん、使おうよ、そうみたいなことなわけですね。
ですね、なので、うん、使い込むって、
うん、
仮木家具に入ってからよく聞くんですけど、うん、どうやったら使い込めるかっていうのを、うん、資材部も考えるし、あのメーカーと製造部も考えるし、
うん、
あとは設計をする人たちも、あの板厚のものからこういう風に板を取れば無駄なく1枚の板でこれが作れるよねとかっていうことをどこか頭に置いて何か作ってますね。
クリエイティブな会社ですね
その59、あ、じゃない、59年かとか 要はバブルも経たわけじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、そういった時も変わらず、あのリーマンショックも変わらず、なんていうかこう経済の浮き沈みはあれど、その理念はずっと根底にあったということですか、はい、
ずっと根底にあって、やっぱりこう資材調達の部門っていうのが家具メーカーなのに材木を扱う企業だったためにこう紐づいてる会社ですので、僕もたまに一緒に山に行ったりとか製材所の人に会いに行ったりするんですけど、顔が分かりますし、あのその材料を1本切るのもやっぱり冬の時期に切るので、
あ、そうなんです
か。そうなんです。夏に切るとカビが生えちゃったりとか、
あ、なるほど、
いろんな理由があって冬に切ることが多いんですけど、まず何メートルもある雪をスコップで掘ってですね、
うん、
掘るだけの若手とどの向きにチェーンソーを入れてどうやって倒すかっていうことを検討するベテランとが大体2人組とかセットになって、でかつそれをリフトみたいのロープを張ってですね、こうワイヤーでこう山道まで引きずってくるとかっていう仕事があって、初めて1本の丸太って、
なるほど、
あの人里に降りてくるというか町に降りてくるので、そういったところを見てると、あの絶対無駄にしちゃダメだっていうのが、まあ、あの社長も2代目も3代目も、あのずっと山の方と対話をしてきた人なので、あの社員のみんなにも言って聞かせながら大事にしてますね。
うーん、日本の木材を使われてい
らっしゃる。そうですね、あの割合として、家具で一番使われる木っていうのが奈良の木、
うん、
オークって呼ばれる木なんですけど、うん、その木の 98% は日本のものを使ってます。たださっきの山の道を木材って降りてくるので、
うん、
山の道を通れるトラックのサイズに木を切っちゃうんですね。
うーん、
どんなに長く木があ
っても、
2メートルちょっとで
切って
、トラックの荷台に入るサイズに切り分けちゃうので、3メートルとか大きいテーブルを作りたいって言われた時はヨーロッパの木だったりとか北米の木だったりとかっていうのを使ってます。
すごい流通、なんかこう工場ではない、なんていうの、自然サプライチェーンがやっぱり洋服とは全然違うなって思う、聞きながら今思っていました。ちょっとこれ事前質問にはなかったので答えられなかったらカットするんで言ってほしいんですけど、
はい、
その今いろんな家具の話を聞くと、日本にはこんなに山があると、
うん、
こんなに木があると、
うん、
でも実際に使用されているのは輸入木材が多くて、なぜならそれは価格競争ゆえ、はい、実は日本にはたくさんの森林が使われない状態でいることが課題なんだよって聞いたりするんですけど、うん、はい、それは答えていただける内容ですか？
はい、もちろんです
よかった
そうですね、あの実際おっしゃるように、あの国土の3分の2が森林と呼ばれる日本では、使われている木材の量っていうのがあの少ないことが課題になってます。ただ、理由もやっぱりありまして、
うん、
そのやっぱり床材と同じテーブルにしたいなとか、
うん、
部屋の空気に馴染むものにしたいなとか、あのヨーロッパの名作家具と同じ種類の木がいいなとかですね、
うん、
人の都合で使いたい樹種っていうのが決まってきちゃうところもあるんです、
うん、
で日本の森林にはね約1200種類ぐらいの木材種がある
って言われて
て、例えばその森林を守るためにその手入れのために木を切ることっていうのがあるんですけど、うん、
はい、
いろんな切り方があって、
間伐材というやつ、
あ、そう、そういう間引くみたいな切り方もあれば、うん、海伐っていう言い方で、
うん、
50メートル幅200メートルの高低差ぐらいを一気に切る。
あ、見たことある、うん、そういう山肌
あります、
はい、
それって手入れっていうか、
そう、
森のためなんだ。
そうすると地面が明るくなるじゃないですか、
はいはいはい、
落ちてた木の実から芽が放芽してきて、あの自然な更新っていう形で新しい芽吹きがあって、また50年ぐらいするとそこに まあ、自生の山が育つみたいな、もちろん伐採して新しく植林をして同じ種類の木を植えるっていうやり方もあるんですけれども、うん、一方でそういうジビエ的にその土地にある種子が芽を吹くようにっていう更新の仕方もあって、で話はその切ってきた木の方に行くんですけど、
はい、
そのうちの3割ぐらいしか、
うん、
さっき言ってた人気のある奈良の木っていうのがなくてですね、
そうなるほど、
残りの7割は杉ももちろんあったりするんですけど、桜とか楓とか土地の木とかタモの木とか。
そっか、桜って家具だと人気ない
んですね。人気ないわけじゃないんですけど、うん、奈良と比べるとたくさん出るわけではなくて、
なんとなく武骨感はある、
うん、でかつそのさっきの幅で木を切ってた、はい、切ってきた時に3本ぐらいしか桜の木がなかったりとか、
あ
じゃあもう
漁師さんしか知らない美味しいお魚みたいな、
はいはいはいはい、
船の上で食べちゃうけど、
はい、
お寿司屋さんの板にはならないみたいな、いくらとかサーモンみたいにはならない、今入ったいいお魚あるよみたいな形で、量が取れないけれども木としては魅力のあるものっていうのがいっぱいあって、でそういう木っていうのを仮木家具では全国各地から3本ずつでも30箇所から集めればそれだけで90本になりますので、蓄積して使えるようにメニュー化して、どの土地からどんな木がどんな量取れてるかっていうところまで管理するような
。へえ、すごい。あ、じゃあ木1本の無駄にしないもそうだけど、生えている木そのものも無駄にしないというか、そういうことですね。
できれば無駄にしたくないから、
うん、
まずは購入させていただいて仮木で使えるその乾燥っていう工程がすごく木材のものを作るっていうのには大事な工程なんですけど、そこから自分たちでやるっていう。
え、じゃあ仮木家具の皆さんの中には全国キーマップみたいなのがこう頭にあって、
ありますあります、
あの辺にはあの木が生えてるぞみたいな。
ですですし、どこどこ県には誰々さんっていう製材所さんがあって、誰々さんところの桜何本あったっけみたいな会話が、
やっぱなんかコットンとかポリエステルとか、まあ、コットン地面からは出てくるけど、ある計画して生産するものですし、うんうん、でもこの木材って計画して育てるには樹齢が長いっていうか。
そうですね、今新しくその海抜して芽が生えて切れるようになるのはおそらく自分の子供たちの世代だっていうような人たちが山を管理してくれているので、さっきのその森林に入らせてもらって木を切ってくるところを見ててもそうですけど、大きい自然の生態系の中で自分のいる時間っていうのは本当にちょっとのことで、次の世代のために木を切ってる人たちと一緒に仕事をしてると、なんかよりその
なるほど
ライフサイクルの長さというか感じます、
ね、うん、そういう中でお仕事されてると、よくアウトドアメーカーさんが、うん、サスティナビリティ進んでる方多いんですけど、うん、やっぱ普段自分が自然の中でスポーツする、スキーをしたり海行ったりすると、はい、自然とやっぱりそこを大切にしたいという気持ちになるっておっしゃってるのに、ちょっと近しいものがあるんですね。なるほど。今の社名は仮木家具株式会社でいらっしゃいますが、はい、いろんなこの木を軸に、まあ、家具が軸でもあるけど同時に木を軸にビジネスでこう変遷されてきてらっしゃると伺いました、はい、前半で最初の頃は最初の頃か中盤の頃はこう例えばピアノの
鍵盤、鍵盤、最初の頃ですかね、ピアノの鍵盤だったりミシンの天板、
天板、
テーブル付きミシンの
ありましたよ、うちには、
はい、
はい、昭和とかっていう、はい、そういうね、ある意味パーツの部分、
工業製品のパーツ作り、
それからこうより家具へっていうところになってきたと伺ったんですけど、
はい、
そこにまた最近ちょっと新たな変化といいますか、
そうですね、
思われてるって聞いたんですけど、
は
い、
さっきお伝えしたような少量で多品種というか多樹種の木材も合わせて調達をさせていただくようになってきて、
はい、
その材料をどうやって使うか、うん、
またそこかまたそこだいや、ま、そうまたそこだ
奈良の木や、うん、その、まあ、桜の木ももちろんその使われたりとか、ボールナットっていう、はい、あの北米の材料とかも有名だったりするんですけど、うんうんうんうん、その他の木どうやって使うっていうのが、うんうん、僕のいる事業開発部っていうところのまあ役割にもつながってくるんですけど、
あ、それが事業開発部の一つの、え、今あの私たちの目の前には、
はい、
これボールペン、
あ、はい
きあの3色ボールペン、いい、はい、4色ボールペンがあるの、なんだ、一部分に木材が使われてるんですけど、はい、木材ってこんなに丸くっていうかこう、
はい、
滑らかになるんだっていうものがあったり、これなんだ、これなん、これこれって言っても皆さんに伝わらないんですけど、
これね、今
これ何ですか
向こうさんに持っていただいてるのは、真ん中に羊羹、
あ、ウェハースみたいになってる、
羊羹ぐらいのサイズの木が4枚ぐらい重なった上にですね、うんうん、両サイドウエハースで綺麗に挟んであるようなモナカみたいな形状した木のサンドイッチを見せてるんですけれども、
効果じゃない、
これは、いえいえいえ、あの木を無駄なく使うための普段の仮木の材料の使い方の見本、
あ、なるほど、
になってまして、要は曲がっている木でも細い木でも、そのいわゆる、まあ、よくハンディ羊羹みたいなサイズですよね、うんうん、そのサイズ感にすることで、うん、きれいに木目の通った形で曲がった木から無駄なくいっぱい取ることができるんですね。そのいっぱい取ったものを、あのフィンガージョイントってい こうギザギザしたジョイントでつなぎ合わせて、その後横に貼り合わせて、うん、貼り合わせたものを薄くスライスして挟み込む。
さあリスナーさん、頭ついてて行く前、まあこれはいくでしょうかですが、要するにこのいろんな、最初にも要するにってなんか嫌な言い方だよね、人のお話をこう引き取ってなんとかしようと、いやいや、あの本当になんとかどうしようっていう、あの一つの課題というか、
はい、
あの可能性を前に、それはできるんだよ、やり方次第で、うん、ということを分かりやすく可視化しているということですよね。ですです、これは奈良、国産奈良とヒノキが使われて、はい、とか、これはボールペンとセット、
はい、ボールペンの方もですね、その小ささのものっていうのは普段あの家具作りをしてると工場でどうしても出てきてしまう部分なんですね、
うん、
でその出てきてしまう小さい木材をもちろんつなぎ合わせて家具の中に隠して使うことで、構造材として強度のために使うこともできるんですけど、うん、一本一本木の柄違うんですよ。今あの
あ、ボールペンの、
ボールペン
の、なるほど、
あの要はですね、50年も70年も長く生きてきて、こう隠されて使われるのと、表に出てその木材の魅力として使われるんだったら表に出て使われてほしいよねっていうふうに
愛情
思っててですね、うん、なのでまあこちらのボールペンもあの三菱さんとのこうご一緒にコラボレーションさせてもらったジェットストリームのものなんですけれども、お声掛けいただいて、だったらこの材料使いますっていうようなお話から、
主役になる時が来たと。この小さいパーツが、
縁の下の子たちも表に出れる機会が、小さいプロダクトだとやっぱり、
なるほど、
さっきのというかあれですね、スリッパ受けとか、うん、マガジンラックに使った小さいサイズよりも
さらに小さいパーツ
も使い込む。
おそらくこう非常に薄くして、だからこう巻きつけられペーパー状ってことなんていうのは、ま、曲線なんですよ、皆さん、ボールペンなんで、それが不思議で。
そうですね、あのでも家具の足でも丸いもの
あるわ
ごめんなさいあるわ、
あのそれにしたものを中をくり抜くっていうことがされている形になります。
他どんなものを最近だと家具以外で、
う
ん、
そうですね、家具以外ですと、あのご取材もいただいた資生堂さんと の、 その化粧品のリフィル、はい、うん、バウムというブランドのリフィルを、うん、あの仮木で対応させていただきました。それも本当に手のひらに入るぐらいのサイズ あのパッケージになるので、家具で行くとそのさっきの木の足を 削り出すために両脇を爪で押さえるんですけど、
うんうん、
爪で押さえる部分ですね。
あ、そこなんだ。
そういった部分とか、あとはその木丸太を切り出して板にした時にも、そのちょっと節があるところとか、
うんうんうん、
あの色が違っちゃってるところとか、はいはいはい、家具 の、 あの
個性みたいな、
家具のルールだとここは弾かなくてはいけないっていう場所が、
うん、
1本の板から任意に出てくるんですね、
うん、あ、なるほど。
任意に出てくると
曲がったキュウリみたいな。
そうです、
うん、
2メートルある幅から2メートルの板は取れなくて、
あ、そうなのか。
80センチの板と50センチの板と20センチの板みたいになってきたり
する、うん、ならざるを得ない。
その20センチがバームになったりとかですね。
へ
ー。なので材料を段階別にそのサイズ分けしてルール化しているような資材設備が仮木家具にはルールと一緒にあるので、そこでこうグレードしていって家具に使うものと。
なんかスピーカーもあると聞きました。
そうですね、今あのスピーカーの企画を進めておりまして、
木で作るスピーカー。
そうですね、家具作りの技術をあの応用したスピーカーっていう形で、さっきおっしゃっていただいたこう紙状になった木って言っていただいたような木材の使い方で、
うん、
月板っていうものがあるんですけど、そういう月板で綺麗にこうラッピングをしたインテリアにも馴染むようなスピーカーを、あの外部のデザイナーさんと一緒に動き出してます。
音はいいんですか？
音もいいです。ただやっぱり音が鳴るっていうことは常に振動しますので、
うんうん、
その振動に対して丈夫に使えるかなみたいな、また技術チームが出てきて
ですね。なんか前半で聞いた椅子に座るならば
大変また。
そう、技術チームの人たちに、
うん、
これどういう風に使われるんだみたいな話をしながらですね、
うん、
いろんな数多試験を繰り返して使えるようにしていくというか、お客様に届けられるようにこうクオリティを作っていくっていうようなことを今やってますね。
なんか今回ちょっと軽い気持ちでお話聞きたいなって思う。軽い気持ち。いや、あのコラボレーションの話が面白いから、その背景をと思って失礼ながら軽い気持ちでもなんですけど、こんなに奥が深いのかっていうのは、やっぱりその自然をが原料である天然、やっぱり木材、家具、仮木家具ですが、やっぱり木材、木の対する、
はい、
思い入れというかこだわりがやっぱりベースですよね。
そうですね、そのやっぱり自分たちが生きているよりも長く生きてきたものを、うん、あの別の形に加工をさせてもらう仕事をしていますので、
うん、
極端な話、その削り出して出るおがくずの量、
う
ん、もうできるだけ少なくしたいので、曲がったパーツを作るんだったら四角いもの同士を曲げて先につなぎ合わせてから削り出せば、長方形から楕円を切り出すよりも重なり合ったその V 字型のものから楕円を切り出す方が捨てる木が少なくて済むみたいなことも工場のメンバーが考えてくれながらものづくりをしているので、あの実際に僕はものを作れないからこそ、だからそういう取り組みはできるだけ多くの人に知ってもらいたいですし、もしかしたらそういう木の使い方に価値をこう見出してくれる人がいたら、その岐阜の山で働いてる及川さんっていう人が、僕が
山に行く時
の窓口の人なんですけど、及川さん、ね、喜ぶだろうなとか。
なるほど、めっちゃトレーサビリティだ透明性の賜物だ。なるほど。
でこれは僕一人じゃなくて仮木のみんなが思ってることですね。
うーん、話はつきませんが、でもちょっとこれから挑戦したいことというか、少し未来のお話も最後伺いたいなと思うんですが、はい、あの仮木家具をステージに、
はい、
まあ、特に森サスティナビリティみたいな、
はい、
デザインみたいなところ、どんな挑戦というかしていきたいと思ってますか？
はい、そうですね、あの、まあ、 家具作りにこだわらないっていうのはきっと変わらずやっていくことだろうなっていうふうに思ってます。あのご説明をはしょってしまったんですけど、僕自身ももともとアパレルで、
あ、そうなんですか。最後に
そのそうだったんですか。
洋服の
デザイン、
子供服のデザインをしてたんですけど、
そうなんですか。
もうそんな私がですね、こうやって木の話ができたりとか、はい、こうやってこういうふうに木を使ったら面白いことできると思いますってある意味発見 でこの僕のアハ体験に近いようなこういう気持ちはおそらく今後も協業っていう形だったりとか、あの業界にこだわらないこう発信をすることできっかけをつかめるんじゃないかなと思っています。でそのきっかけを、こんなことも言っちゃうと怒られるかもだけど、
あ
の工場の現場の人たちはきっと叶えてくれるっていうなんか信頼もあります。
すごい、工場の及川さんだけじゃなくて、
あの絶対にあの納期を守ってくれるし、難しいと言いながらも無口なんですけどね、みんなあんまり喋んないんですけど、おう連絡もらったやつなとか言ってるんですけど、
かっこよ、どこにあるんですか工場。
工場ね、本社の隣にくっついてるんですけど、
愛知県の隣、
そう、愛知に7つ工場があって、それぞれ別のものを作ってて、ミシンのある工場もあれば、ドリルのある工場もあるし、テーブルを磨く工場もあれば、材料とその入る機械によって工場が分かれてるんですけど、それぞれの工場のそれぞれのリーダーたちがしばらくするとできてるけどいつ取り来るんだみたいな、こう
かっこいいんです
よ、すんごいかっこいいんですよ。なんかその人たちがあのいるって分かってるから、
なるほど、
なんかその人たちができることをちゃんと把握して、でそれを持っていろんな人とこう話していけると材料の使い道も広がりますし、仮木家具の使い道としても広がっていくんじゃないかなって思ってます。
いいですね、
めちゃくちゃいい話、はい、聞きました。
これからもなんか、ね、何が出てくるのか本当我々も楽しみですよね。
そうですね、
仮木さん次これだったかみたいな、
なんか木の可能性を今日はすごく、あと楽しさみたいなのを教えてもらいました。
ありがとうございました。じゃあ今週はこんな感じで、中志さんありがとうございました。
なんと2週にわたってご登場いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた来週。
また来週。